なんだこいつら。なんだこいつら。どっから現れたんだ。いやー、みんな。財布に650円しかないけど、コンビニ行くわ。650円でコンビニでいかに幸福になれるか、そういうチャレンジをね、していこう。寒すぎて意味がわからないよ。いや、マジで寒い。勘弁してくれい。いや、2時暖を取ろう。ベイクドモチョチョ、お菓子爆買いするか。いいね。うまい棒20本ぐらい買うか。夕飯にするか。トライアルは歩きましょう。こっからトライアル歩いたら40分ぐらいかかるんだよな。あ、やばい。今ちょっと八代さんに今の話をしたらマジで俺の住んでる、てか住んでる場所は分かってるか。グッズね、グッズ発送した時に思いっきり家の住所書いてたと思うから。そうだからあれなんだよね。なんで八代さんが同居って分かったかって、それが原因だったもんね。あのホロクルのグッズ通販で買ってくれて、俺がうちの住所書いて、なんか八代さんの今住んでる全然違うところに送ったら、なんかバリバリ地元だったからあれだったって話だよね。ベイクドモチョチョ、実際さ、あれってなんかその大判焼きとか芋が焼きとかいろいろ言うけどさ、なんかあれってそのなんかそもそもそのそれぞれ並べてみたら実は微妙に違う食べ物だったりとかじゃなくて、全く一緒の食べ物があんなに呼び方に差異があるってことなのかな。あんまり興味を持ったことがない、ちゃんと。うつまよや。うつまよ。俺もカラオケ行きてよ。今描いてる絵の依頼が完了してお金入ってきたらカラオケ行こっかな。関東で今川焼きなるものを食べましたけど、回転焼き、回転饅頭と同じでした。あ、そうなんだ。え、てかこっち回転焼きなのかな？ちょっとそれもわかんない。でもなんかスーパーでさ、冷凍で売ってるやつは今川焼きって書いてるよ。そうやってなんか、今川焼きっていう商品で全国的に発注する、なんかさ、全国的に今川焼きとして発送することで全国にこれは今川焼きだぞっていうあれをしてんのかな。 し餅と信玄餅もあんまり変わらない。なんか、八代さんのやつが変なアカウントにリツイートされてる。リプライが。このアカウントにリポストされた人は、当選おめでとうございますとかいうクソ怪しいアカウントにリツイートされてて、クソなんだが。
クソなんだが
丸々なんだがっていうさ、言い回しって、なんかこう、10年ぐらい前のラノベ原作の、てかラノベとかにありがちな主人公の口調じゃん。最近あんま見ないよね。何々なわけだな、みたいな。春日のさ、キョンとかが。だから春日をさ、アニメとかをさ、久しぶりに見ると、すごいなんかこう、ムズが良くなるね。キョンの喋り方で。まあこれは何々でなんとかなわけだが、みたいなことを言うからさ。ブロックした方がいいんですよね。どうだろうね。俺はなんか、そういうのリツイートされたり、いいねされてもほったらかしとくけど。地元じゃ、なにこれ、八楽まんじゅう？ほんとだ。でか、これ八楽まんじゅうって調べたら、剣が出てくるんだけど。アンキモッピさんの、あの、地元が、っていうことが起こり得るんだな、これ。あの、あまりにも名前が細かく分かりすぎて、え、それって〇〇じゃないんですかって名前出した時点で、その、自分の住んでるところが、割れちゃうのでは。え、じゃあ回転焼き、この辺なのかな？回転焼き。あ、ほんとだ。回転焼き福岡だ。へぇ。全然なんか気にしたことなかった。普通に今川焼きって呼んでたんだけど、あの多様なこと。福岡の方は回転焼きらしいね。ちょっとこれから回転焼きって呼ぼうかな。いや、ぶっちゃけ今川焼きが一番わかりやすいと思うんだけど、どうなんだろう。古畑任三郎のせいで今川焼きが認知されすぎました。はあ、そうなんだ。へぇ。回転焼きは初めて行った。はあ、マジか。はぁ、あ。俺の財布今いくら入ってるんだっけ？ちょっとみんなも一緒に考えてくれ。この、670円ある。670円入ってるわ。5円玉とか1円玉とかも合わせて670円でコンビニでなんかうまくお腹いっぱいになる方法を考えてくれ。こんなにあるんやね。うわーやば。回転焼き、大判焼き、今川焼き、五座候、おやき、味まん、太鼓焼き、二重焼きで、さっきのさ、八楽まんじゅうもあるしさ。で、ベイクドもちょちょもあるやろ？ 580円でヤニを買って残りは10円か。終わりやで。ヤニはいっぱいあるんだよ。あ、アンキモッピさんも福岡なんだ。え、でもさ、福岡と熊本でも違うんだよ。もはや。すでに。これ多分この、なんとまが貼ってるこの画像以上に呼び方あるだろう。
絶対。
なんとまんとこ大判焼き。ラノベ一冊買いますね。
じゃ、この、わかった。この670円で、鈴宮春日の憂鬱の第1巻でも買いくか。
で、鈴宮春日の憂鬱第1巻を朗読する回やろ。鈴宮春日の憂鬱第1巻、いくらだ ?594 円、買えるじゃん。金ないやつに限ってコンビニとかいう場所よ行くよな、行く。
なんか金ない時にも、てかね、やっぱ、この時間に出かけたら、もう、空いてる場所か、コンビニぐらいしかないしさ。そこなんだろうな。じゃあ出かけるのやめて、明るい時間になってスーパーとかが空いてからスーパーに買い物行こうとかじゃないんだよな。頭が悪いから。大若三太郎だから。いや、マジでさ、その、お金が入ってきた瞬間にコンビニ行っちゃうんだよね。もう。いやでも前よりはマシだよ。前はお金が入った瞬間パチンコ屋に行ってたから。給料日が来たり、なんか依頼のお金が振り込まれてきたりして、まあなんかね、携帯代とか、いろいろ、最低限これは支払いに使うっていうお金をどけて、あと何万円か残って、まあこんだけあったら、一日こんぐらい使って飯食ってとか考えながら気づいたらパチンコ屋にすぐって言ってたから、前までは。
私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えないが、何それ、そういう、私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えないっていう本があるの？これ表紙の絵あれじゃん。神崎ヒロじゃん。姫森ルーナの。違う、神崎ヒロ先生ね。はい、すいませんでした。
なんかさ、同人、インターネットで追いかけしてたり、同人とかやってたりする人あるあるだと思うんだけど、その、特にこう、絵描いてたりするわけじゃない、自分のこと好いてくれるフォロワーとかに、先生、つけられて呼ばれて、それがめちゃくちゃ嫌だっていう。俺ごときに先生なんかつけるなっていう気持ちになるよね。
現実チャンネルのナコンみたいなことになったけど、どういうこと？ナコンって誰？現実チャンネルのナコン。YouTube？誰だよこの人。なんかその、あ、お金がないのにお金が使いたいみたいな動画、そういう系か。いやマジコンビニ行っちゃうよね。でもこの時間のコンビニ肉まんとかねえんだよな。まあそれはそう。
なんかさ、でもこう都市伝説的な感じだけどさ、コンビニってどの時間帯だろうが、ホットスナックを、なんか、ある程度の数以上注文したら、その場で揚げてくれるみたいな噂があるよね。なんかファミチキとか、なくても、10個とか、 一気に買うんだったら店員が上げてくれるみたいなのを昔聞いたことあるんだけど。ちなみに俺はファミマでバイトしてたときは、まあ、そもそもファミチキ並んでなかったらファミチキくださいなんて言ってくる客いないし、言ってきたとしても多分やんないけどね。めんどくさい。だから嘘なんだろうな。そこになかったらないですねっていうことだよな。私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えないの。あらすじを知りたいのにどこにも書いてない。容姿端麗、学業優秀、スポーツ万能、金持ちの家に生まれ、超美人の姉妹までいる。順風満帆な人生を送る千秋に悩みがあった。なぜか全く女の子にモテない。生まれてから一度も恋をしたことがない。高校では心機一転、女の子にチヤホヤされる日々を送ってみせる。そう誓った翌日、目覚めた千秋は女の子になってしまっていた。あ、なるほどね。そういう系ね。あれか、可愛くなって、恋したことないけど、可愛くなっちゃった自分に初恋しちゃったみたいな、多分そういうことじゃない？で、初恋を恥ずかしすぎて誰にも言えないってことじゃない？初恋は自分でしたっていう。うわるよくあげてた。あ、そうなんだ。え、どういうこと？そのさ、ファミチキ並んでないのにファミチキくださいって言われるってやばくない？客の頭がおかしいだろ、それは。いや、俺だったらだって、いや、ちょっとファミチキはないですね、って。ちょっと今、この時間あげてないんですよ、って、やんわり断るんだけど。コンビニで、半年ちょっとバイトして、分かったのは、なんかこう、よく来る客だからって、常連みたいな、なんか特別扱いしちゃダメだなって、調子に乗るから。どんだけ毎日、本当に例外なく毎日のように同じ時間に来て同じの買ってきて、みたいな、やつがいたとしても、別にだからってそいつに対してこう、何かこう、特別扱いするっていうことを絶対にしちゃダメだなって思った。コンビニのバイトは。いや、なんか心に余裕ある人はさ、いいかもしんないけど、その人に優しくするのが好きな人はさ、それが趣味の人は、楽しい仕事かもしんないけど、だから毎日、ハイライト二つ買っていくおっさんがいて、タバコ、ハイライトってタバコがあるんだけど、毎日それを、毎朝絶対に二つ買っていくお客さんがいて、でも本当に毎日買うから、今日もハイライトだろうなって思って、そのお客さんが来た瞬間に、あのレジの横にハイライトを2つポンって準備しといて、その人が言ったらハイライトっていう前に、あ、これで大丈夫ですかってタバコ出してあげるじゃん。そしたらなんかそう、一回それをやっちゃうとなんかそれが当然みたいな感じになって、で俺もその日は心に余裕があって気分が良かったから、用意してあげてたけど、なんかもう普通にだるくて辛くてきつくて、あ、帰りてえなって思ってぼーっとしてるときに、そのハイライトのおっさんが来て、で、今日もハイライトを二つ持ってきてくれるもんと思って、タバコを何も言わないから、俺は、あ、今日はタバコいらないんだ、珍しいなって思って普通に会計してたら、あ、え、タバコは？って言われて、は？ってなるみたいな。もうそういうのがあるから、常連とか、決まった買い物絶対してくるお客さんとかに特別扱いは絶対しない方がいい。気分で。
一生そうしてあげる覚悟でした方がいい。一回客を特別扱いしたら、自分のメンタルとか関係なく一生そいつに特別扱いしてあげるっていう覚悟がないとしちゃダメだね。って思った。待って、私の初恋は恥ずかしすぎて誰にも言えないよ調べたら、エロ漫画先生が完結してたんだけど、え？エロ漫画先生完結したんだ。あの手の作品って完結することあるんだ。なんか、あれじゃない？漫画とかだったらさ、漫画、ラブコメの漫画とかだったら、あれってラノベでしょ？って。あれ漫画だっけ？ラノベだよね。なんかラノベって、あんま打ち切りとかのイメージがないんだけど。なんかどっちもどっちって感じだよな。なろう、小説家になろう原作で、なんかアニメ化とかしてめっちゃ有名になった作品とかって、原作続いてたら、その、すげえなんか、間延びするというか、もうちょっと、なんか漫画とかだったら、月刊とか週刊連載の漫画とかだったら、こんなにダラダラ展開してたら怒られるだろっていうぐらい、すげえどうでもいい話をいっぱい挟みまくるじゃん。で、一生話が進まないじゃん。そう、小説家になろうあるあるなんだけど。昔好きでいろいろ読んでたんだけど、なんか、あの人たちすごいんだよ。毎回何万文字、1話何万文字とかあるやつをさ、何百話とか何年、5年とか6年かけて、なんか100話とか200話とか連載し続けてるんだけど、で、ただ、そのせいで一生ストーリーが進まないっていう。まあ漫画、それがコミカライズとかしたらね、なんか12ページぐらいの何万文字もある1話も、ねえ、10ページ、12ページぐらいの漫画とかに収まっちゃうんだろうけど、小説ってやっぱ長、ね、文字で表現しなきゃだから。だからなんか、ほんと、ウェブ小説とか何年かに一回見るぐらいがちょうどいい。30話ぐらい更新されて一気に読まないと話進んだ気持ちにならないって。ホロマートの時に対象商品を大量に買う客と認知されて。ああ、まあ、楽じゃない？あ、今日も始まったらさ、はいはいっつって出してくれるんじゃないの？コンビニでバイトした時、その、VTuber のコラボとかさ、結構あるからさ、それで思ったのが、なんかホロライブは、なんかこう、いかにもっていう、こう20中盤から30後半ぐらいの男の人が、なんか早い時間に来て、コラボ商品とか、くじとかをバーって一気に買っていくイメージあるんだけど、イメージとかそういう客が多かったんだけど、なんか2時3時って、普通にこう高校生の男の子とか女の子とかが、なんか朝学校に行く前に1個とか2個とかちょこって買っていくみたいな客がめちゃくちゃ多かった。逆に今から肉まん作ってくださいって言われた時、時間めちゃめちゃかかりますよって答えことがある。いや、だって肉まんって入れたら50分ぐらい蒸さなきゃいけないもんな。1時間後にまた来てくださいって感じでな。常連客一番しんどいよな、マジで。そう、なんか、いや、だからさ、ナロー小説で、失踪とかじゃなくて、きちっと完結させられてる人、たまにいるけど、マジでありがたい。めっちゃスッキリする読み終わって。その、いや、てかなんか、完結したかどうかを見ずに読み始めた自分も悪いんだけど、 めっちゃ面白いじゃん、この小説って思って、一晩中読んで、で、何週間とかかけて読み終わって、200話とか、なんか100話とか200話とか進んで、最新話まで行った時に、完結してないみたいな。しかもなんか、最後の更新が2年前みたいな。もう絶望だね、ああいう時。めちゃくちゃ面白い小説が、何年もかけて連載されてるのに、もうめっちゃ面白いところで、最後の更新2年前ですみたいな。泣く、ああいう時。やっぱホロライブってそうなんだ。そうか、ホロライブって多分そうなんだ。肉まんの機械の清掃嫌いだった。ああ、俺なんかね、働いてる時間の関係で、あんま清掃関係はやったことないの。どっちかというとその仕込み系、なんか肉、朝一の肉まん仕込んだり、おでんとか温めたりみたいなやつばっかり。フライヤーの掃除とかしたことないな、だから。いやでもファミレスの厨房でバイトしてた時に、やってたけど、フライヤーの掃除ってマジで嫌だよね。本当に嫌だ。高校生の時エロ漫画先生よって小説家になろうと思った。いいじゃん。俺もね、別に何読んでたかじゃないけど、最初、小説家になろうで小説書いてたもんね。あの、絵を描けるようになるよりも、文字って、別に文字ってさ、文字打つだけじゃん。だから、漫画より絵描けるようになるより格段に楽なんじゃないかと思って、小説書いてたことあったの。結局なんか小説は小説で時間かかるやんってなって、最終的に絵を描き始めたんだけど。自分の読みたい小説が見つからない場合、ナロー小説を書くのが一番手っ取り早い。一理あるよ、マジで。ただマジで、その、ナロー小説、数がめちゃくちゃ多いから、ちゃんと探せば絶対自分で読みたい作品一個あると思うよ。とんでもない数あるもんね。あと個人的にあれ系でネックなのはやっぱ好きな作品が人気になって書籍化とかコミカライズするってなった時に、多分これその出版社とか本人とかのあれによるんだろうけど、その小説家になろうの原作を非公開する人がたまにいて、本当に悲しい。しかもさ、そのいいんだよ。まあそれはね、そっちで全部読めちゃったら、本の方を買ってもらえないかもしれないから、本を非公開にして、その、サイトの方、ね、ナローの方を非公開にして本買ってもらおうっていうのわかるんだけど、それで、コミカライズして、とか、書籍化して、対して人気出なくて、結局なんか打ち切りみたいな感じに、なんか原作から改変して、無理やり、完結しましたよみたいな感じでなったりしたときに、ナローの方が復活しないんだよね、そういう作品って。俺の大好きだった作品が、俺の大好きだった作品をコミカライズして全然違う話に改変された挙句、原作も一生読めなくなるっていう事態になる。それがね、何回もあったから、ウェブ漫画とかでもそう、なんかその普通にネットで個人が趣味で掲載してた漫画とかが、こう、ね、どっかからお声かかって、イラストレーターとか漫画家とか使って、原作と作画で分かれて、コミカライズしました、みたいな。もうめっちゃ大好きだった作品があって、もうめちゃくちゃ好きな漫画があったんだけど、コミカライズして、しかもなんか、
ちょっとこう、さ、なんか下ネタが若干あったりした作品だったんだけど、そういうの全部取っ払われて、設定も若干変えられた挙句、なんか主人公が原作と全然違う場所で、なんか謎の死を遂げて、漫画が終わって、で、あ、なんか、クソ打ち切りで終わっとるやん。ああ、いいや。久しぶりに原作の方を読もうって思って、サイト飛んだら全部非公開になって、もう血の涙を流したよね。ケッチファミまで働いてたから、洗った後バットとか、アミアミ服ペーパー買ってくれなくて、新聞紙、なんかさ、ケチるよね、そういうの。あ、ペーパーを、なんかさ、キッチンペーパー、要はさ、油拭くために、油も拭くためにキッチンペーパーがあるのに、もったいないので、キッチンペーパーじゃなくて、このペーパータオル使って拭いてください、みたいな。え、じゃあこのキッチンペーパーは何のために使うの？みたいな。のあったな、うちも。ネット老人だからホームページで SS 載せてました。うわぁ、いいね。俺も書いてたよ、SS。小説家になろうとか意外とね、ピクシブみたいなもんだから、書いたらこう、感想が書かれたりとか、たまに。感想書かれたりとか、その感想は書かれなくても、その評価ボタンみたいな。なんか点数がつくんだよ。評価によって。何点みたいなのが。それが楽しかったな。ただたまに、おそらく全部の作品をちょっとずつこう、目を通して回ってる評論家みたいな人のなんかめちゃくちゃ上から目線のコメントが来て、なんやこのおっさんかどうかわかんないけど、なんやこいつみたいなコメントをつくけど、何買おうかな。セブンイレブン全然普通におでんとかでいいんだけど、おでん食べよっかな。ちょっと買い物するから一瞬入店するね。
天才だから、天才だからめちゃめちゃ綺麗にお金なくなったわ。一瞬ドキッとしたね。あの、おでんの具をさ、一個ずつピーピーピーってしてさ、あの、レジのお金がどんどんこう上がっていくじゃん。え、これもしかして超えちゃうかもしれないってなったけど、マジでギリギリだった。天才や。君のせいで、宇沢レイサにお任せが今日一日ずっと頭の中で、いや、俺も今日、あの、バイト中ずっと宇沢レイサにお任せが頭の中に流れてたよ。あれマジで、やばい。クルー。いやー、宇沢レイサ、かわいすぎ笑た。宇沢レイサって、かわいいよなぁ。俺が宇沢レイサ考えたことにしたいもん。てかめっちゃ怖いことがあって、怖くはないけど別に。その俺がさ、宇沢レイサにお任せのマットを見つけて、ツイッターでさ、宇沢レイサにお任せって、つぶやいたら、そのなんか、フォロワーが、その、さ俺がリツイートしてる宇沢レイサのマットがさ、俺はなんか宇沢レイサにお任せってつぶやいてだけなのに、そのマットをリツイートしてきて、なんで分かったんだって。めっちゃ怖かった。おでん食べるよん。期限主張。オタクはすぐ期限主張するから。いや、宇沢レイサかわいすぎ笑った。多分、募金箱の中を見ちゃったんでしょうね。どういうこと？みんなが大嫌いな厚揚げ食べるわ。
あぶ、あぶ。
あっつ。うま。うん。神。おでんとか言ったような最初に考えたやつ、頭良すぎやろ。俺がエンマ大王だったら、こいつは天国に一家するね。でも天国とかじゃなくて、俺がエンマ大王様だったら、こいつにもう一回人間やらせて、もう一個ぐらい美味しい食べ物考えさせてない。お前ならもう一周したらなんかもっと、おでんに次ぐ、新しい何かを考えられるんじゃないかっていう希望を見出して、もう一回送り返すね。地上に。あ、やばい、卵が割れて、黄身が出汁の中に溶けて消えちゃった。儚かない。俺の人生みたいだ。熱い。熱い。うまい。おでんが生き返ったらカイドウを倒してたような。ワンピースその辺ちゃんと見てないんだよ。 おでんってあれでしょ、なんか熱々の釜茹でみたいなところにぶち込まれて死んだやつでしょ。あいつ強いんか。おでんだから熱いのが得意っていうとかそういうのじゃなくて、単純にあいつは強かったの。まあ。実は考えたの僕、おいおい、おでん作ったやつが俺のスペース聞いてるって。やばい。感動してる。いや、マジでありがとう。ありがとう。怒り言動も言ってる。碇玄道もおでん食べてたからね、美味しいって言ってたからね。おでんは白ひげと渡り合うし、釜の中で何時間も耐えしない。え、白ひげぐらい、え、白ひげと同じぐらい強いってこと、おでん。インフレを起こしてるじゃん。白ひげって世界最強じゃなかったの？あいつも狭い世界の中で最強を気取ってただけってこと？悲しいんだけど。史上最強の男みたいな触れ込みだったけど、実はこんななんか変な名前のやつと同等レベルやったってこと？白ひげ、千の時代の敗北者が。うん、うまい。おでんはロジャー海賊団のメンバーで、そうなの？え、そうなの？やば。え、じゃあシャンクスとかとも知り合いってこと？おでんって。へぇ。クソネタバレなんだけど。衝撃の真実だわ。あ、それは強いわ。それは強いわけだ。あ、すまん。いや、別にいいけど。今さらワンピースをゼロから追おうと思わないんだけど。いや、でも知ってるよ、俺。あの、ワンピースの。ロジャー海賊団がラフテルでワンピース見たときにみんなゲラゲラ笑ってだけど、シャンクスだけは泣いてたシーンがあって、でその理由が、何、ワンピースの正体は予言の書で、ワンピースの予言の中にシャンクスが将来金塊の主に腕を食われて片腕がなくなるっていうことが記されてて、みんなそれが面白くて大爆笑して、シャンクスは自分のことだから抱いてたんでしょ。そのシーンだけは知ってる。あ、うま。あったけー。ポカポカする。 おでんを食べるとポカポカする。それって好きってことなんだよ。だしも全部飲んじゃおう。この香りたまんねえ。うざわれいさにお任せ、うざわれいさにお任せ、うざわれいさにお任せ。シャンクスのバットだから泣いてるとかと、それかもしれん、そっちかもしれんな。目覚ましじゃんけん、じゃんけんポン、俺はパーを出したぞ。そんなのがワンピースだったらそりゃシャンクス泣くわ。ああ、あったまった。帰ろ。シャンクスって、そうだよ。前に俺がツイートしたじゃん。のなみのなめ、シャンクス説、シャンクスのなみのなめ説みたいな。Google で、シャンクス、シャンクス意外な共通点って調べたら、あの、のなみのなめ、シャンクス説も出てくるから。で、これ、マジだからね。Google で調べて画像検索で、シャンクススペース意外な共通点って調べたら、上から10番目ぐらいに、シャンクスの正体、のなみのなめ、意外な共通点っていうサムネが出てくるから。嘘だったら、嘘だったらうんこ食うわ。マジで。あ、黄金ちゃん見つけてきたようだな。え、でもすごくない？このツイートさ、別に、何、文字を、そう、俺がさ、ツイートで、シャンクス、七海七海説、意外な共通点って、ツイートしてるわけじゃないんだよ。なのに、シャンクス、意外な共通点って知られたら、この画像が出てくるのおもろくない？てかこの俺のアイコンさ、この首輪のアイコンあるじゃん。これどうなんだろうな。やっぱ可愛い女の子の絵とかにした方がいいんかな。やっぱパッと見何の人かよくわからんよな、これじゃ。けどなんか、嫌なんだよな。ペコラの顔とかにするのはちょっとなんか嫌なんだよな、最近。だからってなんか、のなみのなめちゃんの絵をアイコンにしようとしても、なんかいいやつがなくて、なんかフォロワーが書いてくれたやつとかにしてもいいんだけどさ、 お仕事募集中とか言ってるからには、自分の絵にしといた方がいいよな。このアイコンの絵、このアイコンの絵を描いてくれるんだって、このアイコンの絵柄なんだって思ってさ、依頼とか来たらやばいじゃん。多分フォロワー減る。減るかな？出てきたでしょ？このシャンクス。シャンクスにしよう。シャンクスにしよっかな。アイコン。なんかこの前シャンクスのめちゃめちゃ面白いマットがあったんだよな。ちょっと待って。出てくるかな。ただいまシリーズあるじゃん。あれのシャンクスのやつがあって。ああ、やばい、見つけきんない。みんな知ってる？ただいまシリーズ。赤髪海賊団だダーダダダダダダダダ赤髪海賊団だダダダダっていう、っていうね、マットがあって、めちゃくちゃ笑ったんだよ。出てこない。悲しい。あんなにおもろかったのに。アイコンシャンクスにしたら1日でどんぐらいフォロワー減るかな。いやマジでさ、結構アイコン変えたらフォロワー減るってあるからね。なんかまあ気持ちはわかるよ。アイコンでその人をこう認知してる人とかだったらさ、え、なんか見たことないアイコンのやつがタイムラインにいる、ごフォローかなっつって。こいつは俺のこと首輪のアイコンの人間として、なんか首輪の絵のアイコンの人だっていうだけで、ノナミノナミとしては覚えてくれてなかったんだっていう。まあその程度の認知だったら別にリムられてもいいかなって感じはするけど。アイコンシャンクスは普通に嫉妬する。なんだよ、嫉妬って。どういうことだよ。あ、ゆとりいいのやん。最近あんまり生きとるんか、ゆとりいいのは。あ、シャンクスのやつあった。あ、あ、あ。すいません。今からツイートするわ。俺が今、一押しのマット。最近野波野波ちゃん書いてなさすぎて自分で書き方忘れたな。 こんなに可愛いのに、こんなに可愛いキャラクターがいるのに、使ってないのもったいないな、マジで。はあ、やばい。疲れた。あれ疲れたよ。なんか最近さ、なんかよくわかんないんだけど、ずっと肩が痛いんだよ。なんか疲れてるんかな？何かに。取り憑かれてるかもしれん。ライナー、お前さ、疲れてんだよ。って感じ。なんか重い。上がんないんだよ。一日中パチスロ打った日みたいな、あの、朝から閉店までパチスロ打ち続けた日みたいな肩の痛みをずっと、また七海七海の日記漫画書いてほしい。あー、でも最近、そうだな、最近別になんか、日記にするような面白い出来事が特に、俺が最近やってることって言ったら、野菜切って、焼き芋焼いて、売ってるぐらいだよ。ちょっと誇張したら、俺は最近焼き芋屋さんだからね。ちょっとだけ誇張すると。スーパーの野菜のところでバイトしてるんだけど、なんかその仕事の一環で焼き芋屋さんみたいなコーナーがあって、そこで焼き芋焼いて売るっていうのが俺の担当になってるから、今毎日焼き芋売ってるよ。俺のことは焼き芋屋さんの野波と呼んでくれ。ちょっと誇張したら焼き芋屋さんって肩書きおもろいからずっと背負い続けてます。ちょっとやめないように頑張るわ。確かにちょっと誇張したら焼き芋屋さんってなんだよ。でもそう、厳密には別に焼き芋、その焼き芋屋さんやってるわけじゃないけど、マジやってることはほぼ焼き芋屋さんなんだよ最近。お客さんに焼きたてを食べてほしくて、焼き芋ができて焼き芋、焼きたての焼き芋を詰めてるときめっちゃ声出して宣伝するもん。スーパーのバイトって楽しい。まあ、なんかレジじゃなかったら楽しいと思うよ、スーパーのバイトって。まあ、すべての接客業においてレジはクソだから。なんか、ね、レジってさ、客と対話することが、確実に決まってるじゃん。で、その、客って、まあ、最初からなぜか100切れてる客とかもいるから、なんか、何も悪いことしてないのに、ずっと怒ってて、なんかヘイトを向けられてイライラするみたいな、こともあるし、ね、ちょっと間違ったらめちゃくちゃ言ってきて、それで時間通されて客がめっちゃ並んで後がつっかえて、それでストレス溜まるみたいな負の連鎖が起きたりもするし、だからレジは
絶対おすすめしないけど、だから肉とか魚とか野菜のコーナーで働くってなったら、まあ職場のね、店長とか事務の人とか以外だったらもう自分の部門の人間としか関わんなくていいし、割となんか作業場にこもって自分のペースで仕事できるし、俺には合ってるかなって思う。あんまストレス感じないな。なんかあんま人と話さずに、別になんかね、あんま人と話さずに黙々と作業したい、作業する方が好きって人は、スーパーの裏方はおすすめかも。それはもう立派な焼き芋屋さん。そうかもしれん。俺は焼き芋屋さんになりたかったのかもしれない。焼き芋屋さんにやりがい見出してると最高。いや、マジで、でも、結局さ、4時間しか働いてないんだけど、4時間のうちで焼き芋やってるのって合計で多分3、40分ぐらいなんだけど、その時間が一番楽しいもん。出勤してきて、まず焼き芋の機械に芋を詰めて、で、焼くじゃん。で、1時間ぐらいしたら焼けて、なんか、ピーポーピーポーピーポーってなって、そしたらもう、あ、焼けた焼けたって、もうその時間が一番楽しいね。焼き芋が焼けて、なんかだんだんいい匂いがしてくるんだよ、芋の焼けてる。焼き芋の機械が光り出して、そこで焼き芋詰めて、焼きたての芋を配ってる。焼きたての芋を、なんか、焼きたての芋を詰めて、保温器みたいなところに並べてるときに、客が来て、その焼きたての芋を買っていってくれたときが一番嬉しいです。そう、レジ無差別な悪意をぶつけられるから。サウナやマッサージをされてるから。なんかサウナとかマッサージっていうより整体に行きて。整体行こうかなって思ってるんだよ。ただなぁ、なんか。金があるときは整体行こうってならないんだけど、財布の中の金がなくなった瞬間に、ああ、整体行きたいなって、毎月なるんだよね。だから一生行けない。いや、マジで、行ったら怒られそうだもん。なんでこんなになるまでほっといたんですかって、言われる気しかしないぐらい、なんかもう体がボロボロなんだよね。俺の体はボロボロだ。焼き芋を愛し、焼き芋に愛されてる。いや、焼き芋に愛されてえな。俺は焼き芋のことこんなに愛してるのに。いや、マジで、もう、スーパーやめて焼き芋一筋になりたいわ。焼き芋、あのさ、たまにあるじゃん。トラックとかで、石焼き芋つって焼き芋売ってる人。あれってどうやったらなれるんだろう。あれの求人ないのかな。あ、でも俺運転できないな。
全然、免許取って5年ぐらいブランクあるけど、焼き芋屋さんのためだったら、もう一回交通ルール学び直してもいいな。俺焼き芋屋さんになりてえよ。特に何の目標もなくふらふらと20数年間生きてきたけど、今やっとやりたいことが、もういや、窓か、金目窓かみたいな気がする。私のやりたいことをやっと見つけたの。ほむらちゃん、ごめんね。私、焼き芋屋さんになる。って感じ。なほねのんぬのんぬ、のりのんぬのんぬのぬぬぬぬぬぬぬぬぬって。君は本当に焼き芋屋さんになるつもりかい？って感じで。いや。いや、多分俺が焼いた焼き芋食べたらソウルジェム濁った魔法少女もね、一気に、パーッつって、救われる自信があるね。お腹が空いたのでポークシチューを食べます？いや、焼き芋食べろ。調べるか、焼き芋屋さんのなり方。焼き芋屋さん焼き芋屋さん夏は何をしているっていう検索方法が、焼き芋屋さんの夏の夏はなんとかき氷を作っています。主に自宅の軒先やイベントスペース、カフェ等に出店して販売しているそう。そんな田村さんのかき氷はとてもユニ、田村さんって誰？田村さんは、本職焼き芋屋さんだけど、夏はかき氷売ってるらしい。最高じゃん。秋から冬にかけては、焼き芋を売って、春先になりにつれて、どんどん暖かくなってきたら、今度はかき氷を売るんだよ。田村さん弟子入りさせてくんないかな。あれ準中とかには準中型免許的な、ちょっと俺も本当に車運転してないから全然わかんないんだけど、独立してお店出すの、お寿司の修行みたいだね。焼き芋だけど、確かに。免許とかいるのかな？調理師免許とかいるんかな？焼き芋屋を成功させるには、資格と手続き、開業にかかる費用を解説。開業に必要な資格と手続き、専門資格特になし。いいね。しっかりやばいおじさんの夢って感じでいいね。やばいね。このタイミングで焼き芋屋さんになろうっつって。絵の依頼が半年ぐらい来ない月が続いたら、もう本格的に絵描きやめて焼き芋屋さん目指すわ。俺も肩書き焼き芋屋さん&かき氷屋さんになりたい。いいよね。焼き芋屋さん。あるときは焼き芋屋さん。そしてまたあるときはかき氷屋さん。人力のタイプないのかな？ああ、押し車、なんかこうね、自分で引っ張るやつ、ね。やばすぎだろ。今時それで焼き芋売って回ってるやついたら。 何度やり直しても野波が焼き芋屋さんになってしまう。私ね、未来から来たんだよ。何度も何度もやり直して、そしてその回数だけあなたが焼き芋屋さんになるところを見てきたの。そりゃ穂村ちゃんも絶望するよ。焼き芋屋の開業に専門資格は必要ありません。保健所に営業を届けてるだけで焼き芋屋を始められます。ラーメン屋やたこ焼き屋など、原料を加工して提供する飲食店には保健所の営業許可が必要です。しかし、焼き芋屋の場合、原料となるさつまいもを加熱して提供するだけなので、営業許可や許可に必要な資格は言いません。あ、ただ車両を使った移動販売をするなら、その地域の管理する警察署に道路使用許可を申請する必要があります。公園などで販売する際は地方自治体から許可を得なければならないケースもあるので、事前に確認しておきましょう。なるほどね。あ、食品衛生責任者の資格は必要なんだ。まああれだな、軽トラとか買って道具とか揃えるのにお金は必要だろうけど、焼き芋屋に必要となる設備は基本的に焼き芋機、焼き芋を焼くための設備があれば問題ありません。新品でも2、30万、あ、結構いけそうなね。新品でも2、30万あれば導入でき、レンタルを利用すれば安くですね。へえ、レンタルとかあるんだ。あ、そっか。だから冬場だけレンタルして限定的に焼き芋を売ればいいんだ。業者によっては目安として2日間で1、2万円とかで借りれるらしい。いいじゃん。まあ、初期費用さえあれば、始められますよって感じだな。いいな、焼き芋屋さんやりてえ。ポン菓子、ポンポン菓子の車とか見かけなくなりましたね。ああ、うちのじいちゃんがね、ポンポン菓子売ってたんだよ、昔。なんか、でかい車にポンポン菓子のバズーカみたいな機械積んで、それ走って、ポンポン菓子売ってもらったからさ、じいちゃん家に行くたびにポンポン菓子もらったんだけど、なんかもう、結構前に辞めちゃったんだよ。じいちゃんに声かけようかな。一緒に焼き芋屋さんを始めないかっつって。じゃあもしかすると合ってるかもしれませんね。へえ。あ、まあでも確かにな。どうだろう。じいちゃんなんか田川の方に住んでるから、昔その辺でポンポン菓子売って回ってた から、その辺で買ってたんだとしたら、合ってたかもね。焼き屋さん同士で縄張り争いとかあるだから、うわぁ、ありそうだけどな。いや、でもさ、縄張りを争うほど、もう焼き芋の業者がいないんじゃないか。だってさ、なんか、4、5年とか前は、冬場になったら焼き芋が、この辺来て売ってたと思うんだけど、もうここ数年、そんななんか焼き芋屋さんの車が走ってるのを聞いてない気がする。あんまないんじゃないか？ライバルいないかも。今のチャンスかもしれない。焼き芋縄張りバトルやるか。帰ろうかな、そろそろ。とりあえず、今後の人生の目標が決まってきたな。絵描きとしてやっていけなくなったら、焼き芋屋さんになるわ。全国回るから、全国回るから、買いに来てね、みんなも。ペコちゃんの色紙、ペコちゃんの色紙書いて売った方が高そう。そんなこと言うなよ。悲しいだろ。ホットドッグの大学堂、サオタケ屋？何それ？俺のライバルか？そいつらを超えればいいのか？ああ疲れた。終わろうかな。もう。じゃあな、みんな。お疲れ。